はい、皆さんこんにちは。頑張ってますか？経済学部、トイック担当の山根和明です。今日はですね、テキストの、クエスチョン161から162、いわゆるパート7の問題の解法、解き方を説明していきます。いいですか皆さん。とにかくね、初めて受けてテストでいい点を取りたければ時間配分です。いいですね。時間配分ということはリスニングには関係ありません。リーディングだけです。パート5とパート6を必ず15分と10分、25分で通り抜けることです。机の上に、時計を出してください。そしてこのパート7に50分かけることです。いいですね。パート7というのはなんか長文が多いから見ただけでやりたくないでしょ。最初のガチョウはちっちゃいけど、ガチョウの問題はちっちゃいけどね。ただね、言っておくことは、この、今回のテキストのような短い問題はあまり出ません。だから、出るとすれば、その163、165のようなのが出るでしょうね。で、その下のね、左のような問題はもうちょっと出ないでしょう。優しすぎるんでね。右のような問題は、これはちょっと難しいから、まあ、やった方がいいと思います。いずれにしろね、かなり長いのが出ます、文章が。だから、これでやって安心しちゃいけません。長い文章が出てもやれるように、自分でですね、気持ちを落ち着けないと、あ、長い、まずいと思っちゃうんです。やり方は同じですから。いいですね。そしてこのパート7をね、諦めずに頑張って50分やり抜いて、1問1分で通していくんですよ。そして捨てるものは捨てていくんです。これで5割取ってごらんなさいよ。すごいですよ。ね、500点確実できますから。だからね、言い方変えれば簡単なんですよ。トイックで500点、600点取るっていうのは。時間をうまく配分しなさい。そしてパート7は諦めないようにしなさい。その諦めないようにやるやり方を今から教えます。いいですね。はい、それでは赤ペンを出してください。いきますよ。161番見てください。まずですね、このような短いやつは最初からパッパッパッと見ていいですね。Farm for sale in Turkey って書いてますね。 Turkey っていうのがトルコということがわからんと七面鳥と思ったら大変ですけどね。ですから、まあ、農場を売りますっていう広告でしょ。で、その下に、3000 hectares arable とか、arable という単語は分かりませんよね。工作できるというので、suited for、 これも分からない人もいますでしょうね。ぴったりと。それから poultry、 これ分からない人も多いと思います。cattle、 これは高校1年でやりますね。sheep、 これは中学校、これ分かりますよね。variety of crops、 これ分かりますね。includes mature orchard of 200 hectares とありますけども、まあ、これはですね、こんな短いやつはね、もうほとんど設問とね、同じ単語が出てない。意味が、同じでも違う単語で勝負している問題なんですよね。だから、こんな短いやつほど気をつけないといけませんね。例えば161番いきますよ。Which type of animals is not mentioned as suitable となってますよね。not というところ気をつけてください。この not が大文字で出るのがトイックの特色です。その時には not を指で隠します。そして正しいやつを3つ見つけた方がいいです。だから、どのタイプの動物がメンション、述べられているか、as suitable、適切なものとしてというんですよね。だから、suitable なら、そこの suited for のところの、poultry, cattle, sheep, variety of crops を見るのが当たり前でしょ。で、そこを見るわけです。そうするとね、poultry と cattle が分からなかったらできないようにできてるわけです。だから、これは意外と正解率少ないかもしれません。まずですね、ポートリーというのはチキンのことです。B です。すなわちこれは家禽類といって、ガチョウとかね、鶏とか家で飼ってる鳥のことですよね。キャトルというのはね、家畜という意味です。家畜だったらさ、牛も馬も豚もいるんじゃないかと思いますよね。その通りなんですけど、そういう時に使う時もあるんだけど、西洋人がキャトルというと牛なんですね。馬はね、そうじゃないんです。あれは馬は食べないんです。馬は友達なんですって。だから馬に乗って、敵を撃ちに行ったりするから友達なんです。友達の肉は食べられませんよね。だから、これはね、馬は入ってない。すなわち牛だから A が消えるでしょ。それで B も消えるでしょ。だから C と D のどちらかってことになるわけですよね。で、ピッグというのは豚だから誰も知ってますよね。ラムというのはラムステーキで知ってる人は知ってますよね。羊の肉、子羊のこともラムって言いますよね。だから、このラムはシープで入ってるわけで、D が答えてるわけです。しかしね、豚もね、羊もキャトルっていう範疇に言えることもあるんですよ。特に西洋以外では。だからこれちょっと問題がないですね。ただここでね、ポートリー、 キャット、これ覚えてほしい。ね。だから、マチュア、成熟しているという意味です。熟している。それから、オーチャード、果樹園。これなんかも結構今から出ます。だから、600、700と目指していく夢のある人は、この中に出てきている単語をおろそかにしないで、答えができたって、単語をもう覚えるようにした方がいいですね。162番。Where would this advertisement most likely appear? Most likely に線引きましょう。これは最もありがちというのが直訳だけど、TOEIC では大体多分という時に使われています。Perhaps というような時に使われていますから、most likely があれば多分ぐらいに覚えたらいいですね。この広告は多分、ね、どこに現れるだろうか。そうすると C と D がすぐ消えますよね。In a journal。朝日ジャーナルとか聞いたことありますね。ジャーナリストとかね。ジャーナルっていうのはね、専門雑誌のことなんですね。まあ学術的な専門誌、雑誌とは言えないかな。専門誌。そして年に4回出るとか、2回出るとか、そういうような本なんです。そんなのにこんな広告が載るわけない。で、in a yearbook、これ年間という意味です。1年に1回出るやつ、載るわけない。だから A と B のどちらかに出やすいか。広告ですから B の方がいいでしょう。それはスポンサーなら A もありますよね、テレビジョン。これは単なる、トルコにおいての農場売り出しと。そんなのその KRI のテレビに出たって意味ないでしょ。ね、それはまあ新聞に出るんじゃないかというわけです。はい。それでは、その次。163、165、164、165見ましょうね。これもね、文章としては短いので、大したことはないんですけどね。なんていうのかな、私が言いたいことはね、どういうことかというとね、本文を先に見るとね、集中力が切れるんですよ、経験からして。なぜかというと、50分、あと1時間10分経ってきて疲れてるわけでしょ。疲れてる時にね、自分のわからない単語がいっぱい並んでるような文章を見る気しますか？しませんよね。そうすると集中力が極端に失われていくんですよ。だから適当になるんですよ。そうなった時あなたはね、400点が取れないんですよね。また600点やるとしたら500点取れないんです。じゃあどうするか。山根メソッドとしてはですね、設問をとにかく先に言います。そして設問の中に、そのキーワードを探るんです。いいですね。160段、例えば見てみましょう。Who would respond to the announcement? 誰がこのアナウンスメントはお知らせ。respond to 応じる。こういったのを覚えてくださいね。設問が訳せないようだと話になりませんから。設問の言い方は全部覚えてください。はい。誰が、お知らせに応じるであろうか。ウッドは仮定を。こういう問題が出た時に皆さんはね、一番これ大事なことでしょ、お知らせの文章で一番大事なことはですね、誰がそれを読むか、誰がそれを聞くかということじゃないですか。ですね。はい。こういうように、大体最初の問題はこのように、文章全体に関わることがきます。トピックとか、主題とか、そして、目的ね。それから、誰が喋ってるか、誰に言ってるか。そういうようなことは全部、最初の3行で勝負してください。いいですね。大事なこと言いましたよ。最初の3行で勝負してください。まあ、この場合は、一番上にタイトル的なのがあるから、見出しが。これは3行として扱わないようにしてくださいね。これはもちろん大事です。You can't put a price on everything that Pennsylvania has done for business なんですから、皆さんは can't put a price、 値段をつけることはできませんよ。 on everything、 どんなものにでも値段をつけることはできませんよ。その後 which か that は省略されてますよね。 Pennsylvania 州がビジネスで事業のために成したことに対してっていうんですね。はい。そしてね、その下の but it's somewhere からが最初の産業ですからね。はい。そして、ここを読んでいくときに、ABCD のどれかっていうことなんです。そうすると、that it's somewhere around 3 billion って書いてあります。しかしですね、まあ、ビリオンって10億ですから、30億ぐらい、ね、なんですけども、という意味です。The governor's strategy of tax cuts でしょ？だから、governor's の、まあ、戦略といいますか、tax cut っていうの。だから、税金を、まあ、免除するというか、ですね、削減。そして、workers' compensation reforms has helped to reduce the cost になってますよね。そうすると、これがですね、難しいのは、workers' compensation reforms、労働者の compensation reforms というのは、compensation というのは給与です。で、reforms は改革です。 これはなんかテキストの訳に日本には違うようなことが書いてありますけども、そっちが違っていると思いますね。これは給与のことです。だから、労働者の給与見直しのことですね。has helped to reduce で、helped の後に reduce という動詞の原型が来ますよね。help の後。the cost of doing business in Pennsylvania でしょ。ペンシルバニアで、ビジネスをやるということのかかる費用を削減するのに役立ったというわけでしょ。ね、by 3 billion ほど、since 1995で。はい。だから結局最初の、10億でしたからね、ビリオンはね、30億はその意味だったわけです。ですからここまでで産業で勝負すれば答えは C でしょ。だってビジネスのことしか書いてない。だから C なんです。そして164番いきますよ。What has helped lower the cost of doing? 今ありましたね。今のとこまで読んで、産業まで読んだら幸せなことに help to reduce ってあったでしょ。ここで lower というのが reduce と関係あるでしょ。lower は低くする。reduce は減ずる。TOEICではこのように同じ意味を別の単語で表してるなと思ったら、そこが答えです。だから help to lower。help to reduce これが答えになるわけです。ですからそこを見ればその前に見ると compensation reforms となってますね。労働者の給与改革、給与の見直しだから C になるわけです。どうでしょうか。そういうふうに選んでいくんです。165番見ましょうか。 What should interested readers do ってなってますね。これは interested readers に線引いてください。これ主語ですよ。だってその前に should があるの。そして、what は、do の目的でしょ。だから、interested readers、興味を持たされた、すなわち興味を持った読者は何をするはずだろうか、または何をすべきかという意味ですね、should。この問題ね、絶対大事です。なぜかというのは、should に明かせてください。何をすべきかということはね、文章の中に、いいですか、本文の中に何々してくださいねとか何々した方がいいですよとかっていう進めたり命令したりするところが絶対にあると思ってください。いいですか？言いましたよ。そうするとね、もう答えすぐ出るんですけどね。それからもう一つあるんです。これを読んだもの、興味を持ったものは何をするかっていうのは必ず最後の段落にあるんです。興味を持ったものはパンフレットを請求する。興味を持ったものは電話をかける。興味を持ったものは応募のハガキを切り取って出す。そういうことでしょ。だから必ず最後にあるんです。そうすると、カンパニーズから下をざーっと目で追っていけばいいんです。そうすると、命令文的なとこを探すと言っても読むわけですよ。一番最後に、simply call or fax us ってあるでしょ。ただ、電話するかファックスをくださればいいのですってなってるでしょ。だから A が答えになるんです。call a specific number、specific 特定の。B はペンシルベニアを訪問しろ。C は create 作り出せ、ウェブサイトを作れ。D は by a fax マシンを変え。だから BCD は当たらないでしょ。これに気をつけてください。そうするとね、本文の中でね、大事なとこがありますよ。4行目見てください。Be available to。to 以下するのに役立てられる。この be available to よく出ます。だから15 million dollars ということはですね、1500万ドルです。が、to 以下するのに有用である、役立てるのであると。relocate companies。relocate は、locate は位置を決める。だから再び位置を決めるとか移転さす。だから会社は、あなたの会社はね、ペンシルベニアに移転されるんでしたらね、1500万ドルの役立ててくださるわけですよ。ただでくれるか、低金利で貸し付けるかわかりませんけど。これ必ず出ます。be available to ですね。必ず出ます。それから2行目の compensation、給与の意味で、元は償うことという意味ですよ。これも出ます。そして次は funding has doubled for customized training。funding というのも出るでしょうね。資金を用立てること。まあ資金でいいでしょう。double ですか、2倍になったと。4以下のために。customized job training。これは結局個別化に応じた、お客様一人一人に応じた。ということでしょ。カスタマイズ、ジョブトレーニング、いわゆる仕事のトレーニングのことですね。はい。その次のね、出るのがあります。 Companies are now eligible for、 be eligible for、 何回出ましたかね、今までテスト。もうこれは今日で完全に覚えてください。 eligible というのは資格があるという意味です。 elite という意味のあれから同じ eli なんですけどね、資格がある。で、for以下に対して資格があるのですということ。
だから、companies are now eligible for、どうしたったら2がきますよ。Research and Development Tax Credit ということになります。クレディットは資格ぐらいの意味です。ですから、会社は今や4以下の資格があるのですというわけですね。すなわち、研究開発のタックス、税金を免除される資格ということでしょうね。はい。あとはもう関係ありません。To learn more about the, all the positive changes we are making for でしょ。私たちが4以下のためにメイキングしているポジティブな、ね、プラス思考の積極的な変化についてもっと知りたければ電話してくださいとかなんとかっていうわけです。こういうところでまず覚えてください。わかりました？難しい？確かにね。それは全部訳せって言ったら難しいでしょ。そうじゃないんです。この矢印のようにワンポイント攻撃をかけることだけをね、初めが徹したらいいんです。そして皆さんがね、600から700取ったらね、その時には単語力もついてきますから、自分で頑張ってやったらいいと思いますよ。166と167に行ってみましょうね。インターナショナルカスタムズエアビューって書いてありますね。はい。まあ、これはですね、国際的なカスタムズですからね、まあ、このところを気をつけましょうね。まあ、この場合のカスタムは関税とかのことでしょうね。で、エアビューというのは飛行機の請求書みたいな意味で書いてありますけど、まあ空、いわゆる航空貨物仕送り場というような意味でしょうね。はい。そういったとこなんですけどね、ビューというのは請求書とか仕送り場のことですから。これを見るときにね、1から5までね、見てやってもいいですけど、それってね、やっぱ800点以上ぐらいの人がやることでしょうよ。やはりね、皆さん600点を目指すぐらいは、まず166の先に見なさい。Which of the following is not requested ってありますよね。not ということはそこを指を隠すわけです。ただし、167を下に書いてあるように先にやった方がいいです。ね。下に書いてあるって、初めにテスト問題だけもらった人は書いてありませんけど、いずれにしろその人は後渡しますから。全部書いてあるんですよね。167を先にやった方がいいです。時間がかかるんですよ、166は。全部探さんといけんから。167をやりますとね、How can transportation charges be paid ってあるでしょ。この中に transportation charges っていうのは意味がわからなくても、これがキーワードであることは間違いないですよね。だって固有名詞に近いでしょ。なんか知らんけども、transportation charges はどのようにして支払うことができるかという意味だなっていうことがわかりますよね。はい。チャージって料金です。トランスポーテーションって輸送です。だから輸送にかかる料金はどのようにして支払われるかということです。だから落ち着いて 1,2,3,4,5 を探すんです。どこに同じ単語があるかをピンポイント攻撃してください。4でしょ。だからここを見ればいいんです。そうすると、センダー、送り手、レシピアンってこれ覚えてください。受け取り人、レシートの人だから。サードパーティー、第三者。その次、クレディットカード。これ答えですけどね。その次、キャッシュ、現金となってます。だから、ABCD は、バイチェック、バイマネーオーダー、バイ COD、バイクレディットカードで D が答えです。というわけです。ここでね、覚えてほしいのは、A、バイチェック。このチェック覚えてください。小切手という意味です。いいですか？ペイチェックスというと、ペイチェックにつけて、ペイチェックスというと、ペイのチェックというのはね、給料のことです。で、動詞でチェックといえば、チェックすること。それと小切手のチェックと間違う人がいるので、よくチェックしてください。B、by money order。これは為替という意味ですね。money order。現金為替とか言いますよね。為替です。C、by COD。COD、C はキャッシュ。O はオン。delivery は、まあ、配達とか渡すという意味です。ですから、現金引き換えという意味ですよね。失礼、ちょっと咳が出ました。構わず、いきますね。これ覚えてください。いいですね。はい、それではいきましょう。はい、次に行きます。次はですね、166に戻るんでしたね。ちょっと今咳が出ました。はい、166はノット指で隠しましょう。そうすると、リクエストね、されている。Which of the following is requested? だから、次のもののどれが要求されているかということでしょ。はい。こういう時に原則があります。not の問題は、選択肢が短かったら必ず選択肢を先に読め。 161番も同じです。だから166番は選択肢を先に読みますと、A が支払いのやり方、payment。B が signature of the recipient、受取人のサイン。signature というのはね、サイン、署名のことです。名前を書くだけじゃありません。C は type of service、サービスの事業のタイプ。D は the sender's company name、送り手の会社の名前。これであるものを3つ探し物ゲームにするんです。そうすると D は sender's account number とか sender's company name あるから D が載きますね。チェック。チェックアウトしてください。C は the type of service、サービスのことが書いてあるの3番にありますね。チェックです。A の payment のやり方。method of payment っていうことは、お金の支払いのやり方ですから、支払うのは4番にありますよね。そうすると、B だけがないですね。これね、気をつけてください。なぜかっていうとね、レシピアントのとこ見てください、2を。レシピアンツネームって書いちゃうでしょ。ネームというのは名前を書くだけでサインをせえという意味じゃないんです。これ気をつけてくださいよ。サインっていうのはシャカシャカシャカシャカシャって書くやつですよ。5番のように。ね。はい、これで勉強しましたよね。はい、168、170、169いきますけど、168はちょっと問題が悪い、これ。これはちょっとね、難しいというかね、ちょっとこじつけ臭いから、これは、ボツと言いたいところだけど、後教えますね。時間かかりすぎる、これ。169と170を先やった方がいいです。まずね、169番見るとね、Where would someone install the spa ってなってるでしょ。インストールっていうね、動詞は絶対覚えた方がいいです。in は中、ストールはスタンド、立てるっていう意味ですね、中に。だから、設置するという意味です。スパっていうのはね、ユダスパとか言うじゃないですか。温泉。日本語になってるでしょ。だから、スパを設置するという意味です。だから、サムアンって人ですから、誰でもいいんだけど、人はどこにスパを設置するのであろうかというウッドでしょ。だから、スパを設置するというのが書かれたところを探さんといいわけですよ。ね。そうするとね、何のことかわからなくてもね、スパをセットするというところは必ずどっかあるんですよ。はい。そういうところでまず見てみましょうね。まずね、下の方にあるんだけど、一応最初から見てみますね。Some people seek relaxation. いくらかの人々求めるリラックスを。On tropical islands. 南洋の島々で。Others. また他の人たちは、その、リラックスを求めるというか見出す。自分の裏庭でってなってますよね。これは結局ものすごいポイントなわけですよ。ね。本当だったら168番はこのあたりでもう答え出るんですよ。でも、この場合はね、ちょっと、あと言いますけど、難しいというか変な問題だから考えないといいです。これで皆さんね、絵でね、ごまかされちゃダメですよ。この絵を見ただけでなんか、南洋の島のハワイかなんかで寝転がってる宣伝と思うでしょ。そうじゃないんですよ。そういうことを自分の家の裏庭でやるポータブルな温泉装置はどうですかっていう問題なわけなんですよね。はい。そういうわけですからね。はい。While a week in a tropical paradise is nice. この while は一方でです。はい。南洋のパラダイスでの一週間は素晴らしいのですけれども。You can enjoy. 皆さんはエンジョイできますよ。The ultimate relaxation. 究極のリラックスを、の、experience を、ね。経験を。All year long. 一年中。With a hot tubs all us spa.私どものホットタブズアーラスというスパ、温泉でねっていうこと。ホットタブというのは熱い浴槽。アールというのはアーをかけてる。アスというのは私たちをかけてるけども、まあこれ名前。The water is always hot. 水はいつも熱い。clean, 綺麗。そして ready to soothe. なだめる。優しくさすったりすること。soothe. いつでもできます。で、あなたをなだめますよと。穏やかに。You is a state of the art hydroセラピーってなってますね。これでね、state of the art 覚えた方がいいです。直訳すると芸術の状態でしょ ?state of the art。ハイフンが使われてるからね、形容詞になるんです。で、これは最新のとかという意味です。芸術の状態にまで高められたものという意味で。で、ハイドロセラピーはハイドロっていうのは水です。セラピーは療法です。だから、温水療法のようなことなんだけど、温はないけど、水療法です。Hot tubs, hot tubs are, spas are easy to set up too. ここから答えが出てくるわけですね。Hot tubs are, のスパはですね、まあ、設置するのが簡単ですよ、また。 You can order your sleep today and relax it in tomorrow. The only trouble involved is stepping out your back door. はい、このバックドアですね。だから169番は結局裏庭。結局裏庭に温泉作りやっていう宣伝広告だったっちゅうわけ。だからそこのところで今訳すけども、皆様がオーダー注文できますよ。今日そのスパを、そしてリラックスできますよ。明日その中で。The only trouble involved。そこに含まれる唯一の旅、旅っていうか出かけること。それはただあなたの裏ねのドアの外へ。ね、裏軌道を開けて外へ飛び出すことですよ。だけ。To find out how you can start relaxing in hot tubs, alas, ポータブルスパ。ポータブルスパなんでしょ？ね。はい。How you can について調べるためには、ね、The world's most luxurious model の、いわゆる hot tub as ポータブルスパですが、その次、call 電話してくださいって書いてあるから、答えは C ってわけ。168番。800-554-8228 に for a free brochure そこですね。このブロッシュは絶対覚えて。パンフレットのことをブロッシュはって言います。ブロッシュはね。And the address of the dealer nearest you。そしてあなたの一番最寄りの取扱店の住所と書いてありますね。そういうところで170番。Where would one most likely purchase this spa って書いてあるでしょ。はい。この、スパを買うということ。はい、あるものが宣伝されて、その品物を買う場所とか、買う方法とか、買う時とかいうのはどこにありますか？はじめ、真ん中、後ろ。後ろですね。だから一番最後を見てください。はい。The address of the dealer nearest you. これが答えです。最寄りのディーラーさん。取扱店さん。だから、B になるんでしょ？デパートのこと、A、絶対書いてありません。C、旅行の代理店書いてありません。D、南洋の島。天国のような島。ですね。はい。ここまででね、私の採点簿としてはね、161南、162駅。駅で優しいって。163から165まで駅。166駅。167駅。168は南。問題ちょっと悪い。169普通。170が駅となりますね。はい。ということなんですね。それではね、あと、ま、この役というのはですね、まあ、役のプリントがあるんで、あと、お渡ししておきましょうね。はい、それでは171から173を見ましょう。これはね、簡単ですよ。171、What is the most appropriate title for this news report? 最も適切な、appropriate、適切なって言うんです。これってさ、タイトルでしょ？そうですね。タイトルということは最初の3行か4行で絶対勝負できるんです。できなかったらどうする？できなかったら捨てなさい。最初の3行か4行までを目でざーっと斜め読みにしていって、全部意味わからなくてもいいです。大体内容がつかめたりね、同じことが繰り返されているようなやつが答えになります。はい。そうするとね、タイトルだから、ざーっと読まないといけないってことがポイントになりますよね。そうするとね、171、172、173でね、173だけが一番簡単でしょ。時でしょ、ホエン。時ということは時があるところを見ればいいわけでしょ。大抵3箇所ぐらい時があるんですよ。だけど、この問題はね、2行目の March of 1998とね、それから下から4行目の In 2002しか時がないでしょ。バカでもアホでもできるじゃん。鉛筆倒しゃ。このどっちかじゃん。だから A と D のどっちかなんだよね。だからこっちを先にやった方がいいでしょ、絶対。いきますよ。When will countries using the euro? そこで切る。abandon が動詞だもん。これわからんかったらってわからんかったらって他に動詞になることないもん。英語には主語と動詞があるもん。abandon っていうのは諦める、give up っていう動詞です。their national currencies、自分の国の currencies、貨幣、ね、流通貨幣、例えば日本なら円。を諦めるってわけです。だからユーロを使っている国々はいつ諦めるかってわけです。わからなくたって下から4行目をちょっと目で見てください。In 2002, countries across Europe. アクロスはヨーロッパ中の。ヨーロッパ中の国々が are to abandon. B 動詞プラス250詞は予定。Their national currency を放棄することになりますってなってるから、誰が見たって173は D でしょ。こういう優しい問題は出ないかというと出ます。実は。だから、こういうのを先に取った方がいいです。
ほんで、あと171と172だけども、実はまあ、この場合も172の方が簡単。だって、ユーロって書いてあるから、ユーロの、ヨーロッパ連合のですね、EU の共通貨幣の話だから、これで誰でも知っとることじゃない。だから、こういうのはあんまり問題出ないんだけども、そうすると知っとることだから、ABCD をパッと見ただけでどれが答えかわかると思うよ。A でしょ？ヨーロッパの新しい単一貨幣、流通貨幣の名前でしょ？カレンシーって覚えるとダメよ。トイックでも絶対出る。カレンシーというのは流通のね、通貨のことなんですね。カレントというのは今のという意味です。現行のとかって意味です。もともとは潮の流れのことから来てました。だからそれが時を表す言葉なんですよね。で、これは、だから現在に流通している、流れているもの、すなわち流通貨幣のことを言いますね。はい。それで171番ね。171番は結局のところ、最初の3行の中で大事なところを見ればいいわけです。そうすると、2行目にありますよね。Technical preparations for the introduction of Europe's single currency のことでしょ。はい。そういうことが分かれば、それからその下にもちょっとあるんだけど。